アライマサカズとバニークラッシュ。
始まりました、新井正和とバニークラッシュ、新井でございます。6月ですね、梅雨に入りました。まあ、6月といえば私また一つ年をね、取ってしまうんですけども、あの諸先輩方からですね、まあよく言われたんですけども、まあ別にね、年を取るのは悪くないよと、年取って気づくこともあるし心は豊かになるからと言われたことがあるんですけども、なんとなくわかるような気がします。まあそれでは行ってまいりましょう。この番組はホルザと三枝 MM の提供でお送りいたします。改めまして、新井でございます。
北村さん、
北村さん、年取って心豊かになりましたか？あ、うんって言ってますよ。まあね、
はい、
ね、
まあ、とりあえず、お誕生日付きということで、
あ、そうですね、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。おいくつに？
46ですね。はい、なりました、はい、というかね、ですね、ここで皆さんにちょっとお知らせというか、事務所の方からですね、
はい、
ご報告がございまして、はい、それをちょっと読んでいただきたいなと思いますので、お願いします。
はい、
はい、
すいません、ちょっと長くなりますけれども、はい、お聞きいただければと思います。はい。はい、渋谷スクランブルストーリーズに関するご報告でございます、はい、平素より応援いただいているファンの皆様、関係者の皆様に心より感謝申し上げます。この度新井正和が主演を務める予定であった実写ゲーム渋谷スクランブルストーリーズにつきまして降板する運びとなりましたことをご報告いたします、はい、昨年の3月に総監督より町運命の交差点を象徴するキャラクターを演じた新井正和にぜひ主演をお願いしたいとオファーをいただきまして、ポスター撮影や各イベントに参加させていただきました。そして今年の4月28日の新ビジュアルキャラクター発表に向けてスケジュールも調整し準備をしてまいりました。そのような中、総監督や制作サイドから事前の説明がないまま別の方が主演を務めることになっていた事実を知るに至りました。当初のお約束と違っておりましたので、総監督及び制作サイドと協議を重ねてまいりましたが、このような経緯を、ごめんなさい、このような経緯を踏まえまして、正式に降板させていただく決断をいたしました。本作品を楽しみにしてくださっていたファンの皆様、温かい応援メッセージをくださった皆様、そして関係者の皆様には、このようなご報告となってしまったことを心よりお詫び申し上げます。新井正和は刑事 K の出演を大変楽しみにしておりましたので、今回出演が叶わず、そして記者 M との共演も叶わなかったことを大変に残念でなりません。新井正和、そして事務所といたしましても苦渋の決断であったことをご理解いただけましたら幸いです。今後は、ファンの皆様に恩返しができるようこれからも待ち活を続けてまいりますので、どうぞこれからもよろしくお願い申し上げます。
はい、
はい、
子供
会社フォルタということでございます。
そうですね、
はい、すいません、長くなりましたがお聞きいただいてありがとうございます。ちょっと滑舌も悪くて
大丈夫です、
聞き取り悪かったと思うんですけども、
はい、はい、まあ本当ね、まあ晴天の霹靂というか何だったんだろうと思うんですけども、はい、やっぱ刑事 K、 そして記者 M ですか、クラウドファンディングでねこのポスターが出て、
2人のポスターですよね。
これでこれにね、夢とか希望を馳せてお金を出していただいた方が結構
もう、ね、まあ、いらっしゃると思うんですよね。
本当そこに対して申し訳ないなというか、はい、のがすごくありますね。僕も本当できたらこれをやれたらよかったなという、まあ北上さんともね、初めてこうできるかなっていうね、夢のようなものだったんですけども、今先ほどね事務所サイドからのお話というかね、はい、文面だった通り、協議はしたんですけども、こういうふうにな で、それは夢叶わずということになってしまったので、
本当に苦渋の決断 で、ね、もう悩んで悩んで、まあでね、下した決断ということでご理解いただけたら、
だから、まあ、あのポスターの形のものはもうすでにないということで、なんだろうな、すごくって思うんですけどね、
そうです ね、 ですね、
はい、それはもう決まったことだと思うので、まあ信頼関係が成立できなかったのかなっていうね、ことでしょうかね、はい、
はい、まあね、一応ね、そのケーマ、はい、ケーマの、何でしょう、これを人形と言いますか、
は
い、
もうケーマに関しては、もう今まで通り、町勝、
町勝でね、
そうやっていきますので、はい、もちろん当然のことなので、ね、
まあ、今までね、この、ケーマのお人形を持ってですね、
そうですね、
渋谷スクランブルストーリーズの、まあ、成功を祈願してですね、
しましたね、
いろんな神社なんかにも ね、
行きましたね、
回らせていただいたんですけれども、はい、まあ、本当にこのようなね結果になってしまって、
とても残念だなと思って、
本当にもう皆様には本当に申し訳、
応援してくださったファンの皆様に本当申し訳ないなと僕もすごく思います、はいはい、
もう本当に心より、はい、心、ごめんなさい、心よりお詫び申し上げます、はい、ということでございま す、はい、
ではちょっとね、
さ、ちょっと
話を、
はい、切り替えまして、
切り替えますけども、はい、先月ですね、5月6日に悲しい出来事がありまして、
5月6日、はい、
宇宙刑事ギャバン、北村さんご存知ですか、宇宙刑事ギャバン、主役をなされた大場健二さんが、
先日ね、X でもね、はい、もうかなり皆さんね
他界されてしまったんですけども、はい、僕は大場さんとも共演したことがありまして、あれはね映画だったんですけども、地上でロケしてたんですけども、とにかく大場さんというと、まあ、ジャパンアクションクラブ、千葉真一さん、
はい、
まあ、塩見悦子さん、もしくは真田、今真田広之って言ったらすごいですよね、広之さん、
はい、
そして大場さんという続いてあるんですけども、はい、もう体がすごいんですよ、もう美の体ですよね、筋肉とか、で宿でですね、まあ、当然お風呂は別々ってことはないわけでございますよ、まあ見ますよね、美しい筋肉なんですよ、で僕もまあすごく若干とか若かったもんで、触ってみたいなっていうね、この触ってみたいなずっとあったんですよ、で思わず気がついたらですね、あれ胸筋と二頭筋を触っちゃったのかな普通そんなことしたらあんな大先輩を、てめえ何やってんだって怒られるのが普通なんですよ、多分真田広之さんだったらもうえらいことになると言ってると思う、広之さんの場合は ね、
はい、
で大場さんはこの方本当優しい方で、ニコって笑って別にまあ触ってもいいよ、こういう筋肉だからみたいなことだったんですよ、すごい人だ、さすがギャバンと思って、そんなことを思い出しながら、大場さんが言ってしまったことに対してあーっていうね、思いがございますね、僕の中でね、で、まあ、その今ジャパンアクションクラブという話が出たんですけども、日本のこのアクションとか、ね、
はい、
盾とかいろんなことをやるのは、まあ、日本でいうとジャパンアクションクラブ、まあ、今名前が違ってますけども、ジャパンアクションクラブ、そして大野県友会、これはキーキーって分かります、ショッカーとかのね、方々がやってたり、あと倉田プロモーション、これはですね、香港ですね、だからブルース・リーとかジャッキー・チェーンさんとかね、あの辺とも う、もうやってる、まあ、倉田先生ですよ、先生です、矢崎さん、
はい、
矢崎さんってのちょっと俺
倉田さんといえば
G メンですよね、
G メンですよ、
そうです
よ、あの時代は本当にね刑事ドラマがね面白かった、
何を隠そう、僕はですね、倉田さんの僕アクション教えたりするんですけど、倉田さん系なんです、僕は系統なんですよ、で倉田さんの、事務所行きますとですね、これはね本当ブルース・リーとかジャッキー・チェーンとか香港その映画、大好きな人は喉から手が出るほどのね、ものがいっぱい飾ってあるんですよ、俺一個盗んで帰っちゃおうかなと思いましたもんそのぐらいですごいのがダーッとありまして、このね、倉田康明先生がですよ、80なんですけども、なんと80で、アクション主演をやると現役でね
、
これすごいなと思って、ちょっと紹介すると7月17日、まあ、来月ですね、金曜日公開の映画なんですよ、はい、夢物語というね、サモハンキンポさんもちょこっとね、はい、出てますけども、サモハンキンポさんというと もうデブゴンですよ、
うんうんうんうん、
だからね、あの倉田さんって、ね、あの倉田先生はあの本当ね香港で日本人とかじゃなくても悪役をやると、うん、道歩いてると石投げれるぐらい、あの悪役ってもう最悪なんですよ、当時だですよ、ただ倉田さんの場合は全然違くてサインを求められたというね、
うん、
すごいですよこの先生は。しかも元気80でようやるなと、
ね、すごいですね。まああのね、新井さんもあれですね、はい、ずっとその、まな弟子の方の
だからあの、まあ、右腕のね
道場に、
いやあのですね、これがですね、僕は倉田さんの道場というよりも、うん、日本でいうと もう一人有名な方がいて、あの小杉さんってご存知ですか。ケン小杉さんのお父さんです、はいはいはい、これはアメリカのハリウッドスターで、将軍かなんかダーンと行ったんですよ、この方があの東京に道場があるんですけども、この道場で僕はやってたんですよ。不思議でしょ。
で途中からその
いやいや倉田さんの、いや倉田さんのレッスン
系統の、
いやいや違うんですよ。だからあの
ケインさんの、
いやいや、あの倉田さんとのこのナンバー2というか、あの古井さんの方と一緒にここでやってたんですよ、あのケイン小杉さんのお父さんの、小杉さんのね、あ小小杉さんか、うん、そう面白いでしょ。なんか変な話だよね。
まあね、あのボクシングもね、あの一時期やられてましたしね。
あれはね、うん、あの顔を殴られるのがあの肺をまずいんで、その対策のためにやったっていうだけだって、いや当たり前じゃないです顔命ですからね。
まあね、でもね、
変な話、喧嘩の時に顔だけはやめろって僕言ったことあるんですよ、そのぐらい顔大事なんで、
まあ、やっぱりね、そうやって、まあ、アクションね通ってたり、まあ、ボクシング通ってたりされてるんで、
ね、 ね、
まあ、やっぱりね、こう体を鍛えるってことに関してはね、かなり力を ね、 ね入れてましたよね。
そうですね、ただね、あのね、翔子さんの道場はロープがぶら下がってんだよ。これ手で登るのと思いながらさ、ちょっとハードですよね、っていうのは あとね、ケイン小杉さんの弟さんがいるんですよ、でケインさんにそっくりなの、またこのその体がね、すんごい体してんのよ、この人とアクションちょっとでこう吹っ飛ばされちゃうんじゃないかっていうくらいのね、そんな時代でしたね、僕が習ったのはね、まあ、そんなことがあって、はい、まあ倉田先生がですよ、
はい、
まあ、7月17日金曜日公開、夢物語、皆さんどうかね、80になってもこれできるんだっていうのをね、見ていただけたらなと思います。まあ、前半こんな感じでございます。以上ですね。
教えてケーマ。
はい、教えてケーマでございます。お手紙をいただいてますんでね、新井さん、天の恋さん、北村社長こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。最近 SNS でサウンドノベル街に関する投稿をよく見かけるようになった気がしますね。嬉しい限りです。さて、5月終わりから6月初旬はですね、運動会のシーズンでしたね。昔は秋がシーズンでしたが、暑い夏に練習すると熱中症が危ういとか、まあ、最近は春に、実地しているところが多いそうです。さて今回はそんな運動会ですかに関する質問です。ケーマから見てですね、サウンドノベル町のキャラクターで運動会で活躍しそうな人は一体誰でしょうか。もちろんケーマを含めていただいても構いません。もしくは新井さんの視点からですね、キャラクターではなく演じた俳優さんについて運動会で活躍しそうな方、まあ、それでも構いませんということです。昔は芸能人ばかりの大運動会、そして水泳大会とかテレビでやってましたよね。質問は以上です。教えてくださいますよ。何卒よろしくお願いします。グリビスコスさんです。ありがとうございます、
はいはい、いつもありがとうございます。
確かに芸能界の、ね、運動大会とか水泳大会なんかひどいね、昔ポロってあったからね、わざとポロ、
そうでしたね、そういうあのタイムがありましたね。
タイムが
ありました。そういうポロリタイムが
で、あの運動会はね、言ってましたけども、水泳も、あの決してアイドルに勝ってはいけない
と。あ、そういうことですよ、はい、
これを勝った人がいるんですよ。後からえらい怒られたってことですよ。
もうね、事務所の力が
トシちゃん抜かしちゃったらしいんですよ。ダメだろそれはと。トシちゃんはダメですよ。当時はもう大スターですからね、今だったらというわけではないけども、ダメですアイドルの会社ね、なんとも申
し
ません。これですよね、
どうでしょうね、街のキャラクター、
あの ね、もちろんね、
もしくは俳優さん、
まあ体力的とかね、筋力的で言ったら松田さんなんですよ、松田勝さん、 ね、うん、60超えてあの人もバケモンですよね、うん、あの体おーっつって、うんね、よし荒井くんも来たまえ一緒に来たいにっていや行かないそれ絶対って言ったことあるの、あのなんで来ないんだって、だって絶対俺めちゃくちゃ特訓するでしょっつったらうんだから嫌ですって俺断ったことあるんですよ、まあそれはいいとして、まあ、はい、松田さん、
うん、
そしてあとね龍二もね、
うん、
あのまあ今はね僕と同い年だから結構、うん、あの年取っちゃったんだけども当時は松田くんはですね、
うん、
これもまあいい肉体美をしてるわけですよ、
うん
ね、スタイル良くて背も高くてね、
うん、
まあ多分あの走り高跳びとか幅跳びあったらいけちゃうんじゃないかなと思うんですよ、うんうん、おそらく、
ね、でも意外とこの何でしょう運動会の競技って、
うん、
こうなんて言うんでしょうねこう
腕力
筋肉とか腕力っていうよりもどうしてもなんかこう瞬発力だったりとか
それはねいますよ
足が速いとか
いますよ、
ええ、
権田玄三ゴロイチですよ、
うん、
ゴロイチでございます、那須さんですね、あの那須さんだって黒田プロだもんさっき言ってた那須さん黒田プロなん で,
そうですか
だから運動神経はいいわね、はいはいはい、あの、僕流れるシーンよくあったんだけども、あれものすごく痛く取れてんだけども、まあたまにねその気分で本当に入っちゃうんだけどでほとんど寸止めとかねうまく入れるんだよさすがなと思ってこの方は反射神経もいいんで、那須さんは結構やるんじゃないかなと
そうですか倉田プロの方ですか
あとですね、やっぱり荒井じゃございませんかっていうのは ね、
うん、
僕はあの
ボクシングも
いというか、ね、
バレーボールもやってたし
バレーボールはバレーボールはエーサーダッカーだから ね、ね、エンターハイ行きまして、まあ、それはいいんですよ、うん、こんな自慢はどうでも、うん、そうじゃなくてね、リレーの選手を選ぶじゃない学校の時って、必ず僕選ばれてたんですよ、で秒数で言うと、50メートルで測ってたのであれなんですけども、僕は6秒台です6秒台って言ったらまあそこそこじゃない、ね、6秒3とかで走ってたら、ね
え、
まあかなーぐらいであとはね、どうなんだろうな思いつかないなあといます、まあ、メインのキャラクターでもどうだダンカンさん、ダンカンさんは違うだろうってね
そうですね
なんだろうね、あといるかな
どうでしょうね、
まあ、でもこんな感じですかね、
うん、
だから何の種目かは分かりませんけども出たら多分、チームとしてはまあいいとこもしくはあの、まあ、優勝するかは分かんないけども、ような感じかなと思っております。
はい、
こんなところでよろしいでしょうかね、
はい、
さてもう一個もう一つありますんでお読みしますよ、
はい、
荒井様、天の声様、北村社長様、こんにちは。今回も教えてケーマ宛てに質問がございます。運命の交差点の、雨宮ケーマですね、私ですね、
はい、
ゲーマーなので、ゲームの関連の仕事に就くかと思いきやなぜか刑事になりました。そこで荒井さんの知人でこいつ意外な道に進んだなと思う方が、いらっしゃいますでしょうかということですね。ラジオネームパンチョさんです。ありがとうございます。
はい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。いますよこれも、3名ほど、
はい、
パトモンについたのが3名いたんで、まずですね名前言っていいのかな、これは言ってもいいよね、もう自分でも出してるからね、
はい、
古川久一というのがおりまして、これはですね、はい、ハイスクール落書き2で一緒にこうお仕事したんですけども、彼はですね、本物のチーマーですまああのそこそ こう名前は広まっておりますねだからあの一回撮影でね、
うん、
の時に遅刻してきたんですよ、で実はねあの遅刻ってものすごいやばくて、彼が初めてじゃなくて一人いたんです前に、その遅刻して、まあ、もう一人の前のやつは遅刻した時に、
はい、
当時このプロデューサー、名前出していいのかな、有名なプロデューサーなんで、八木康夫プロデューサーがですね、
はい、
もう自分の家から降りてきて、速攻クビにしちゃったんですよ。バカ野郎っつって。八木さんが、お金で。
八木さんですね。
八木さんが、これ何回も、あれしてるんで、一緒してるんですけども。はい、で、次に、ね、1ヶ月ぐらい経ってかな。だから、あの、古川久一はですね、
はい、
遅刻してきたんですよ。みんな、あれ来ねえなっつって。でそれともう一人、遅刻してきたんですよ、その二人っていうのは同じ方向から来てるんで、あ一緒に遅刻してきたんだと思ったんですよ、でやばいよ遅刻してきて、いやまあいろいろ事情があってつって、どうしたのって言ったら電車乗ってたら、そのもう一人の友達が、あのサラリーマンに絡まれたと、 髪の毛引っ張られてえらいことになったから、そいつちょっとダメだろうと思って電車を下ろしてボコボコにしてきちゃったんだって言うんですよ。で手を見たらですね、もうありえない手なんですよ
これ、ね、傷だらけ。
いやもう腫れてパンパン、アンパンチです。あ、ちょっと関係ないね。
アンパンチ、はいはいはい。
うわ、この手普通じゃ何倍だっていう。それを思った時に、あ、相当ね、この方やられた方は入院されたかなと思うぐらい。でもちろんプロデューサーが来ますよ。手目遅れてきやがって事情を話したら、それは仕方がない。ね、ほらハイスクールラキキとかそういうね不良者をやってると絡まれること多いんですよ実は。でそういう事情も兼ねて仕方がないっていうのはこの今言った古川久一なんですよ、で彼とは僕まあまあ一緒にね酒飲んだり彼ん家遊びに行ったり、箱根旅行もしたわけですよ、で彼が僕だったらさ、あれ、その道のプロの方行くのかなって思っちゃうじゃない、大概は、大概はってない思うんですよ、ごめんね久一くんね、
まあね、
いや久一くんじゃない久一先生
先生
なんとですね、
先生になった
川口市の議員さんになっちゃったんですよ、と思って。
あ、でも意外とね、その元ね何々の不良というか、
3期今目かな分かんないけども、確か
元不良というかね、まあ、元チーマーとかね、だからね、まあ、そういう方がね、
政治ってさ、いろんなことに屈するじゃない、彼は決して暴力には屈しません。なぜなら彼が強いからです彼がやってんじゃん、やらないやらないこれ議員の先生ですよ、俺びっくりした。みんなね、だから、この鹿、町で言うと草野と会ったじゃないの、草野と喋ってる時に、あれくん知ってます何があって、クイチくん知ってるの、やっぱクイチくんじゃない、クイチ先生って言うよって言って、そう、その間でね、
まあ、その草野さんも、その配楽に、
あ、そうそう、一緒にあの2に出てた、ね、あの街にも出てるけどね、
はい、
そうそう、それで2人目、
はい、2人目、
2人目はですね、これはねちょうどね、まあ、4,50 代から上の人は知ってると思います、北村社長もお名前聞いたことあるかなと思うんですけども、角田英介、
ああはいはいはい、
という、まあ今辞めちゃったみたいなんですけどもね、
俳優さんです
ね。俳優でございますよ、彼は当時の若だからね、僕と同い年なんだけど、
有名なドラマですとい
っぱい出てる。
何が一番あれですかね、
いっぱい出てる。なんか一つ言うと、あのちょっと他のドラマに申し訳ないんでいろいろ出てますけども、10代から20代にかけ、あ、今子役だからね、ちっちゃい時から、だから僕と同じの子役なのよ、
はい、
20代にかけても、ものすごい出てました。で、彼とはね、17、18年かな、4月怪談っていう映画があって、あの、柳葉敏郎さんが主役で、はい、あと中島の智子
が ね、 さんですね、
あの、はい、一緒に出て、で、彼と初めてそこで、子役だったけど、接点がなくて、あんま合わなかったんだよ。同い年なのね。そこで初めて会って、意気投合しちゃって、やっぱりこれもね、あの、後に酒飲みに行ったり、あいつに泊まりに行ったり、まあ、そういう仲だったわけですよ。そんで、彼はですね、まあ、あの途中で、まあまあ、芸能界を、
引退されて、
引退っていう、まあ、はっきり言ったのかな、分かんないけども、でそれがですね、今では噂によるとバーの経営者ですよ。あの経、まあ、似合ってるなと思います彼は、なんかね、当たりもいい。彼もね、あの今じゃなんだけどね、さっき言った古川久一議員という人ね、もう暴れまくってたからね古川久一くんも僕と同い年なんですよ、だからね、よくね、界隈じゃ有名ですよ、顔見てなくて、まあ、あいつな名前聞いたことがあるというね、そんなね、あ、僕は普通ですよ、僕はおとなしい、あのクソ真面目なガキだったんで、なんですけどもね、じゃあ最後の人、
最後の人
紹介しましょうかね。これがですね、川本信弘さん、わかんないでしょ、あ、ごめんなさいね、これ本名を言ってしまったよね、
大丈夫なんですか言っちゃって。
だって今その名前使ってないから、本名でいい、あのこの世を渡り歩いてるからで昔ね、トレンディドラマって北村さんありましたよね、でトレンディドラマで三大俳優って知ってます、まず織田裕二さん、次に吉田栄作さん、そしたら加瀬大衆じゃないですか。
あ、はいはいはいはいはい、
この加瀬大衆くんですよ。僕はあの、まあ、彼とも仲良くさせていただいてて、あのパチンコ行ったり、パチンコとかやばいくないね、そういうこと言っちゃうね 僕の誕生日にはですね、パーソンズのパンツ、うん、まあ前も言ったかもしれない、うん、パンツをくれたり T シャツくれたりね、なんでパンツなんだろうなと思ったけどね。いやもらってて文句言ってる
わけじゃん。なんかお鍋を
あこれはですね、それはですね、あのリハーサルの時にね、斉藤由貴さんが誕生日だったんですよ、で加瀬さんがですね、川本さんというか加瀬さんがですね、あ由貴さん誕生日なんで、これも言ったと思うけどね、うん、あの誕生日プレゼント持ってきましたって、うん、でも当然失礼だから開けるじゃんその前、そしたらお鍋のねいろいろなセットが入ってたんだ、これは嫁に来いってことかっていうね。周りでね、そんな感じになっちゃって、いやそんなつもりじゃないんです、そんなつもりじゃ、でも食べたいなとは言ってたような気がしますね。このお、まあ、
まあ加瀬大衆さんね、
加瀬さんもですね、まあ名前の問題でね、
まあいろいろね事務所とね、
もうあって、
まあいろいろね、トラブルが、ね、台湾に行ってありましたからね。
台湾に行ったらさ、爆発的な人気ですよ、ね、で帰ってくる時に何か持ってきちゃったわけだ、葉っぱを。葉っぱはダメですよ、日本は合法ではないので、はい、葉っぱ事件はね芸能界入れられるけど、これは問題ですからね、はい、それで育てちゃったこともあったのかな、分かんないけど、
で、まあ、確かそうでしたね。で
あの捜査ってさ、心理とかまでさ、行くじゃない、他のやつやってねえかとか、他がどっかで、僕はね、あれ俺んとこ来ねえよなと思ってた。ちょっと待って、俺来ないよ。いや、僕はもちろんそんなことはね、絶対ないから、来てもらっても全然平気なんだけども。で、
まあでもね、まあお友達でね、いろいろね、こうね、一緒にね、行動してたりすると、どうしてもね、
そうそう。
特にね、まあ思われがちですからね。
ほんで、まあそれは、今大丈夫だと思いますけどね、加瀬さんね。
うん、
で、これがですね、加瀬さんが、今はもう、まあ、もう引退しちゃって、で、乃木坂だっかな、なんかの会員制のバーでバーテンダーやってるんですよ、これがまたね、当時もいい男じゃない加瀬さんは、年取ったら渋いね、いい生きおじになっちゃってね、多分ねまたモテモテなんだろうなと。
でしょうね。
でもさ、なんかほら、はい、もう芸能界のことあまり書かれたくないっておっしゃってたんで、まあ僕はね、どうもお久しぶりっていうのも嫌じゃない、向こうとしたらなんか、なんかさ、まあね、トラウマじゃないけどね、またね、あの時の記憶がな
んて、あの時のね、あの時の時
代、ね、あの時嫌な時代だったなっていうさ、のもあると思うんで、僕はね、会うことはないです。だからまあこの中でね、会うとしたら議員の先生に会って、ね、クイ先生相談があるんだけど、こういう事件があってさ、これなんとかなんないのって言ってね、それダメだよ、昔のよしみだよ、あれバラしちゃうよなんて、ね、そんなこともできる。まあ、エースケの場合はまあ普通に行けるけどね、ただ店の特定はまだしてないんで、まあそんな感じでございますかね、
はい、
よろしいでしょうか、こんな、はい、教えて系は以上でございます。
王子の言わせていただきます。
はい、時間もないので1個だけね、いきますけどもね、はい、思ったりね、気がついたりそういうことなんですけども、先日まあ、自分の部屋からね、ベランダから交差点が見えるんですよ、そこに おばあちゃんが立ってんだよね、で僕はちょっとストレッチとかトレーニングしながら見てたんだけども、30分だったら見るんだよ、信号渡らないで、おかしいと思って僕はね、動けないのかなと思って、僕はそこまで行ったんです、着替えて、でそのおばあちゃんが白髪で目がすごい赤いんだよ、でどうしたんですかって言ったら、いや息子を待ってるんです。え、息子さんは、いやここに来る予定です、車で来る予定なんですよって、で電話番号があったら僕はもしかけますけども、それだったらご迷惑になりますかねって、いやいいんです、ありがとうございますって、僕は喋ってると周りの人いっぱい見るじゃん、で僕しか見ないんだよ、おばあさん見ないで、なんか俺が悪いもの見えんのかなと思ってじゃあ周り人いっぱいいますので、何かあったら必ず声かけてくださいねって、僕部屋戻ってさ、部屋戻ってまだいるんだよ、で僕もいろいろ用事と用事、用事用とかさ準備しなきゃいけないから準備してて、また30分ぐらい経ったらかな、いないんだよ。あ、よかったと思ったんだけども、ふと思ったの、あれあの人この世の人だったのかなって考えてみたら、みんなおばあさんなんか見てないんだよ、僕は一人で喋ってるような感じで見てるんだよ、あれと思ったね、こんな出来事がありました、以上でございます。
See you.
はい、エンディングでございます。
はい、それはあれじゃないですか、はい、あのおばあちゃん の, あの新井さんのおばあさんの
全然違うもん、
あの 命日に近かったとかね。
あ、そうだ、5月だからそうかもしれない、会いに来たのかな、形を変えて
かもしれないです
よ。おばあちゃん元気だよまあこんな感じでございます。
はい、
今日は、まあ、いろいろお知らせもありましたけども、
これからも ね、待ち勝つい
きますね、
頑張っていきましょう。
次回も聞いてください、はい、それではまた。この番組はホルザと三枝 MM の提供でお送りいたしました。